秋のことなんですけども、私仕事で、奈良なんと高校野球の生中継のディレクターをやってたんですけど、で、どこの高校野球を中継していたかというと京都大会でございまして、西京極球場というね、もともと阪急ブレーブスのサブフランチャイズだった、球場がございますが、そこの放送室というところがありまして、そこに陣取りまして、そこからですね、生中継その他いろんなことをやっていたわけでございますが、その時 あのスタッフの人たちがですね、本当は狂ってるんじゃないかってぐらいラーメンが好きな人たちが多くてですね、もうともかくもうラーメンの話しか出てこないという、私は高血圧で本当にもうだいぶもう体もうくたびれてるんですけど、でもね、一日一食食べないとダメなんですよね。でもジャンキーなんですけど、そういった人たち そのラーメン情報が面白くて、でその中からえのき田さんにこの店をっていうんで紹介してもらったお店がありまして、で連れてってもらったんですけれども、なるほど美味しくて、それ以来まあまあちょいちょい京都に行くたんびに出かけたりしているお店があるわけですが、でそこを今日たまたまうちの誠之助がいますんで、ラーメンをじゃあ食うかっつんで、で京都まで阪急電車に乗って行って、見たわけでありますが、で駅からだいたい10分ぐらい歩いたところにそのラーメン屋さんはあるんですけれど、そのラーメン屋さんが近づいてくるぞという後ちょいで、もうあと50メートルぐらいでっていうところで、目の前でバタンなんと音がいたしまして、それ何なのかというと、おばあちゃん、まあ年の頃なら64、5ですかね、おばあちゃんというのはちょっと若い、でもまあちょっと体が不自由そうな、電動アシスト付き自転車に乗ってた方なんですよ。それがもうバターンとね、ちょっとね小雨も降ってたのもありまして、路面が滑りやすい状況だったんだと思いますけど、思い切りこけて頭も打ってるみたいで、それでそのたまたまその近くを歩いていた30ぐらいの女性がすぐに大丈夫ですかって言って抱き起こして、でそこにも私と誠之助がまあやってきました。大丈夫ですかということで3人で、救護をしまして、でまあまあ多分大丈夫でしょうということで事なきを得たというところだったんですけれども、ラーメンを食べる前にちょっとだけ良いことをしたというね、まるで一服の清涼剤のような、そんなトークからお送りしていきましょう。 TYC ケムールインサイダークラブ、この番組は FMC 関西新大阪 FMC スタジオからオンデマンド放送でお送りしております。3週連続新大阪 FMC スタジオ、私榎田信也もただ一人というわけで、今回リモートではどういうことになってんでしょうか。 FMC 九州からいろんな人たちが出るみたいです。まずは FMC、九州の副代表と言われております素晴らしい方ですね、新水前寺公園、サテライトスタジオにいる人はこの方です。
平上愛子です。
そして、西熊本サテライトスタジオはこの方です。
柴田ゆきです。こんばんは。
どうも、お二方。
久しぶりです。
FMC 九州を代表する、お二方に登場していただきまして、ありがとうございます。まあ、平均年齢がじわじわ上がる番組、QIC。
すいませんね。
さらに、この間お知らせしましたけど、F1 さんが、FMC に入ることになりましたので、さらに、平均年齢が上がるということになってきて、すごいことに。
年上でした？
いやいや、上は上ですけど、まあまあ具体的なことはやめときましょう。ということでございまして、今日は、もう乱入 OK スタイルでお送りしていくので、まあこのリモートに誰が途中で参加してくるかどうか、参加しないかもしれませんけど、ちょっとわかりません。参加してきたら、そういった人たちと仲良く、一見楽しげにお送りしていこうと思っております。
一見なん
で。それと、いろいろ私、ツイッターで宣言を出しまして、結構話題になっておりますが、ついに、えのきだし 信也門が FMC を辞めるのかとかっていう噂がこう広がっておりますが、そういうことは一切ございませんので、どうぞご安心いただきたいと思いますが、要するに私はこれから他流試合を喜んでやるぞという宣言をしたということでございまして、他局さん、他局別にこれはネットラジオも含めますけれども、江ノ島にお呼んで、ちょっと話をしてみようじゃないかという方がいらっしゃったら、どうぞ声をかけていただいて、まあもちろんスケジュールだとかいろんな都合もありますんで、こっちも。場合によってはギャラだとかもらわないといかない場合もありますから、そういう調整をした上で、他流試合、喜んで、やらせていただこうというようなことを今考えているわけでございます。よろしくお願いしたいなというところでございまして、九州はなんかまた大雨だったみたいですけど、大丈夫ですか？
そうですね。
まあ、お二人ね、どちらも住んでるとか、そんなやばそうなとこじゃないですもんね。ね。
今回はね、
そう
では
なかった
ですね。
まあ、特に、キラウさんのところは、割と、まあ、熊本の中でも地盤が高いところですから、まあまあ、いいんじゃないでしょうかね。
地盤が高いってどういうことですか？
いや、それ、海だとか川だとかよりもちょっと高いところにある。
そういうことじゃないってことね。はいはい。
火災流大地の上に立ってますからね。ということでございまして、まず最初のお便りこちら。あ、そういえば、だからさっきのその自転車でこけたおばあちゃんですけどね。
どうなりました？
いやいや、もう、膝もすりむいてね、ズボンも破けてたんですよ。それで頭も打った。これでなんか脳梗塞の怪我あるとかって言うんで、おい、やばいな、これ、救急車呼ばなきゃとか思ったんですけど、いや、大丈夫ですって。それで、こけた場所が、ちょうど調剤薬局の真ん前で、薬剤師さんとかも出てきて、それで、で、なんか今から病院に実は行こうと思っていたと。で、その病院がもう目の前であるということなので、大丈夫だというのと、それと、まあ、なんか家族、ご家族の誰かに、携帯でもう電話とかしてたので、まあ大丈夫だろうということで見送ったということで。で、その後、美味しくラーメンにした鼓を打ったということでございます。
何ベースですか？ラーメン。
あ、煮干しです。
ああ。
まずふわっとこう煮干しの香りが立ち上りましたよね。それでこうスープをスズッとスルスルと、背脂がこういい感じにこうトロトロっとね、こう脂っこくないんですよ、これが。もうめちゃくちゃ背脂が浮いてるんですけれども脂っこくない。で、そのスープがまたコクが出てきましてですね。で、さらに玉ねぎのみじん切りというか粗みじんがドサッと乗っていまして。それで海苔もですね、本当に一枚でっかいのが広々とした海苔がドーンと屏風のように立っていると。というですね、ラーメンでございまして、特製ラーメン1杯1,100円、だいたいね、知ってる人はどこのお店かすぐわかる、大宮駅から徒歩10分ということね、ということでございまして、大宮って京都ですからね、ということで、まず最初のお便りいきます。神奈川県鎌倉市からいただきました35歳和風パティシエ、ラジオネームキラ姉さんの下僕。
ありがとうございます。
大変です。カップヌードルの底についていた二度目シールが発売50周年を機に廃止されることになりました。日清食品では年間33トンのプラスチックが削減できると発表しています。今後はシールがなくても蓋を止められる開け口を二つにした新形状、新しい形の蓋、ダブルタブに順次切り替えられるということですということをいただきました。カップヌードルは皆さん時々食べますか？
食べますね。
あ、そうですか。裏側にひっついてる透明なフィルム、ペタッとこう貼り出して使いますか、あれ？
でもそれってカップヌードルだけでしょ？
カップヌードルだけですね。他で見たことないですね。
カップヌードルそんな食べないな。
だからカップヌードルは食べますかって聞いて、その食べますって言うから、今話を進めてるのに、急に話
腰を。すいません。
いや、だから、私が聞きたいのは、カップヌードルをどんだけ食うかって聞いてるんじゃなくて、
カップヌードルは最近食べてないです。
いや、カップヌードルを食うときに、この後ろのその、蓋止めシールを使うかねっていうことを聞いてるわけですよ。
使わないです。
ああ、そうですか。すいません。立花一恵さんはどうでしょうか？
カップヌードルはあんまり食べないんですけれども、
そ
のシールが、あるのを私知らなかったんですよ。
あ、そうですか。ずいぶん前からありますよ、あれ。
いやいや、あれをペロってめくるとビニールが取れやすくするためのものだと思ってたんです。
あ、もともとそうです。そうですよ。
全体的に。だからそれで終わりだと思ってたんです。
あー、 はいはいはい。
そしたら、だから昨日ニュースを見たとき初めて、これシールだったんだって思ったぐらいです。
はいはいはい。もともと1984年の9月に、スタートしまして、このシールね。二度目シール、はいはい。正式名称はタックシールというそうですけど。はい、うん、まあ37年間その役割をこう果たしてきたけれども、ついにそれが終わると。
37年もありました？
あったそうです。84年の9月に最後。で、最初はね、なんかね、その、めくると、そのビニールがダランってついてきてたのよ。なんかこう破れて。
へ
え。それでね、邪魔くせえなとか思ってたんだけど、それがなんか途中で改良されて、そういうビニールがこうあんまりひっついてこないような形にはなったということらしいですけれど。
師匠使われます？
ほとんど使わないです。はい、私、だいたい上になんかなんか乗せるんですよ、いつも
そうですよね。やっぱそうですよね。
なんか小皿とか、なんか、ちょっと目方のある箸だとか、割り箸とかじゃなくて、そういうやつを乗せといて、なので、あんまこう、ペタッと貼ってっていうのは、今、もちろんやったことはありますけど、うん、そんなしょっちゅうやんないですね。私日清の会員になってるもんですから、私。新製品が出るたんびにもうネットでオーダーして、とりあえず食べてみようと思って食べるんですけど。だからこの間みたいに UFO とどん兵衛が入れ替わったやつが出たんですよ。はいはい、ご存知じゃない。
どういうことですか？
どん兵衛の、はい、お揚げさんとかが、はい、UFO に入るんですよ、これがね。だから、焼きうどんのような、ちょっと出汁の風味の、で、刻み揚げが入っている UFO なんですよ。
うんうん、
で、逆に、どん兵衛の方は、その UFO のソースが入って、ソース味の、まあ、焼きうどんになるという、うんうん、そういうものが出まして、コラボ商品が出まして、限定で。もう真っ先に、注文をいたしまして。それと箱の中にチキンラーメンとかがおまけで入ってたりするのがちょっと嬉しいっていう、そういうので、ございましてね。まあ、もともとは、どん兵衛の、コラボ商品のカレンダーを買いたくて会員になったというですね。どんぎつねのカレンダーが欲しくて会員になったということが、まあ、知られておりますね。まあ、いつでも吉岡里帆さんにこの番組に出ていただきたいなと私は思っているわけですけど、なかなか接点がありません。ということで、どうなんですかね、この、別にこれ、すごいニュースなのかね、これ。
いやー、違うでしょ。
これ。ニュースがなかったかな？
まあ、
って感じですよね。
ねえ、もうこのね、一応大手食品メーカーのリリースにネットニュースが載ったっていう感じがしますけどもね。うん、まあ、新形状のダブルタブ、多分これ UFO だとかで使ってたんじゃないかな、うん、なんか、折るところが2つあって、割としっかり止まるっていうやつがあって、はいはい、まあまあ、そういう、まあ結局はほら、何これその、プラスチックが削減でできて、ね、その、うん、持続化とかなんとかって SDGs とか言いながらさ、うんうん、とかなんとかっていうより、単純にコストダウンだろこれ、
ね、そうだと思いますよ。
まあ、うん、そういうね、カップヌードル。皆さんカップヌードルは食べないということですけど、もし食べるとしたら何味がよろしいですか？
私、シンプルな普通のがいい
な。ノーマルの。
ノーマル。
一番ベースのやつですね。
はい。
ケアグさんなんですか？
なんだっけ、キーフード
ああ、うん。まあ、割と当たり前なところが来ましたね。うん、私、味噌です。
だってカップヌードルでしょ？
カップヌードルですよ。
うん。
あとは何カップヌードルなんかさっきからなんか、トゲがあるね、なんかね。なんか恨みがあるわけ、なんか。
食べます？
え？
こんな食べます？カップヌードル。
俺食うよ、カップヌードル。
私、他のカップ麺は食いますけど、カップヌードル最近ほとんど食べてませんよ。どん兵衛は食べるとしても。
そんなに。
そんな。俺はカップヌードル味噌が最近好きだから。
どん兵衛とカップヌードルだったらどっち食べます？
カップヌードルの味噌。
味噌
味噌。俺、どん兵衛食べないもん。俺、緑のタヌキだもん。
私、マルちゃん。系が多いかな。
そうでしょ？うどんですよね。
ああ、そうですか。
あと、蕎麦かな？
蕎麦。だから、俺は緑のタヌキだって。マルちゃんだって。
緑のタヌキ。
なんだよ。なんだよ、それはな。いちいちあんたつっかかるね、ちょっと今日ね。
あ 豚汁味は食べますよ。
なんていうのそれ、何それ、何の豚汁味って何それ。
豚汁じゃないの。
え、
いや、豚汁味のどん兵衛。あ、どん兵衛じゃねえや。あの、緑の狐の方は何です
あのね、緑は狸なんだけどね。緑の狐っていうのはね、あのコラボ商品で出ましたけれど、確かに。私もパックを今取ってます。
そっち系統の、豚汁味。あ、豚汁味
それ限定とかじゃねえの、それ定番であるか、それ。ちょっと、あったのは、あると思うけど。
ですよね。
なんか限定のような気がするけどな。うん、まあいいですけど。うん、まあね、まあ、木田上優子さんですから。
あとニュータッチですね。
あ、そうですか。
スゴメンはいつも常備してます、家に。
スゴメンとニュータッチ違いますからね。
あ、じゃあスゴメンです。
ああ。はい、別にスゴメンは常備してなくても別にいいんですけど、常備する必要ないんですけど、ここら辺で、この大阪ではどこでも売ってるので、別に。
すいません、熊本そんな売ってないんです。
山台がね、なかなか九州ではね。私はどちらかというと、糸麺のファンなので、まあもちろん山台もファンですけど、だから東の山台、西の糸麺ですから、私は。糸麺、ちゃんぽん麺を大事にしておりますね。はい。ということでございまして。続いてのお便りはこちら。愛媛県四国中央市からいただきました54歳、会社員、ラジオネーム12人の優しいケムール人。
ありがとうございます。
シューマイ好きを公言するえのきだ師匠に朗報です。6月4日は蒸し料理の日。あ、そうなんですね。蒸し。6月4日で蒸しなのね、うん。蒸し料理の日。これにちなんで、神戸の有名店がコラボする、神戸中華シューマイ弁当が登場します。ささ、召し上がれってことでいただきました。じゃあ買ってくれよっていうね。なんだ、6月4日蒸し料理の日、ということでコラボ。蒸し料理の代表格、シューマイをメインとした駅弁が神戸で誕生します。駅弁なのね、これね。手掛けたのは、引っ張りだこ飯で知られる、京都の老舗駅弁メーカー、淡路屋さんと、神戸の有名中華料理店、三宮一貫楼さん。2社は、新幹線新神戸駅構内に出店する、いわばご近所さんであると。あ、両方お店出してるところですね、うん。で、コロナ禍以降の苦労は多くも語らずにも共有したそうで、お互いの特徴を生かしてコラボしようと、トントン拍子で話がまとまったと言います。で、三宮一貫楼名物のメニューであるシューマイをはじめ、麻婆豆腐やエビチリなどが詰まった神戸中華シューマイ弁当。ご飯は一口大の俵型サイズに切れ目が入っているので、シューマイ、白米、エビチリ、白米、麻婆豆腐、白米と、福井新報にはたまらない心地いい往復が堪能できそうです。いい、これが記事ですね、これね。三角食いをしろって言ってるけどね。淡路屋直営店、これは新神戸店、神戸駅店、西明石店、芦屋店、神戸阪急店、神戸大丸店、梅田阪神店、大阪高島屋店、高槻阪急店などで発売予定。税込み1000円。近日中には、淡路屋が展開する全国発送対応の冷凍弁当シリーズ、どこでも駅弁のラインナップにも加わる予定です。予約問い合わせは淡路屋さん、電話078-431-1682。なんかサイレンが鳴ってますよ、どっかで。078-431-1682。受付時間は午前8時30分から午後5時30分だそうです。どうぞお電話いただきたいと思いますが、どうでしょうか、お二人。この神戸、中華シューマイ弁当1000円。いかがですか？
美味しそうですね。
まあ、まずかないっしょ、そら。
いやいや、なんかこう、その記事を書いた人が、なんかこう、いいなと思って聞いてましたけど。
これ、シューマイ、白米、エビシリ、白米、うん、麻婆豆腐、白米ってね、どんだけ米が好きかって言ったらね、これ、米を食えって話ですよね、なんかね。
という、ね。楽しそうだなと。
ね、普段米を食べない、木田ゆくさん全然ピンとこないみたいですけど、いかがですか？
いや、食べますよ、最近。
最近食べるんですか、米を。
うん。
おお、これが銀シャリだとかって言いながら食べるんですか、これ白米だとか言いながら。
昼にちゃんとおにぎり持って行ってますもん。
今まではこう、なんすか、ゴブ好きの、なんか玄米しか食べられなかった、秋田上子が、ついに白米を。 食べられるという。
いやー、神戸中華、シューマイ、いや、シューマイがでかいんですかね。シューマイって長
く。シューマイって言ってるけど、なんかね、まあ、いろんなのが入ってる、
まあ。シューマイが別に大きいわけじゃないですよね。シューマイを一応まあメインのおかずにこう持ってきているということで。
シューマイ何個入ってるか見ました？
ね、なんか4、5個入ってたと思うんだけどな。一応見たの見たんだけど。今ちょっと手元に写真がないんですけど、まあどういうシューマイなのか、これやっぱり食べてみないとわからないですからね。
そうだな。
例えばほらね、横浜名物崎陽軒とかですよ。ね、崎陽軒ってシューマイのランクで言ったら相当にて、もう最底辺のランクでしょ。だってもう本当申し訳ないけど、いろんなほらちゃんとしたお店のシューマイとかと比較したときにさ、崎陽軒のシューマイってのは、あれは別物だからね。あれは。
今まで食べたとこで一番美味しかったとこってあるんですか、シューマイ。
どれが美味しいかな。いや、値段、コスパで考えた時よ。だから、すっごい高くて美味しかったっていうのはいくつかあるのよ。その例えば銀座の中華
とか、
う
ん
うん。そうじゃなくて、安くて美味しいってやつで言うと、やっぱ、で、特にその、お弁当的なものっていうところでちょっとその、カテゴライズさせてもらうならば、やっぱどうしてもやっぱ、鳥栖駅の中央圏ですかね。
鳥栖駅って佐賀ですか？
だいたい佐賀にしか鳥栖駅はないと思いますけど。い
や、もしかしたら鳥栖駅他の県では
ありません。ありません。絶対ないです。はい。はい。ありません。で、中央圏さんの、あそこは、普通シューマイって焼いて売るって書きますけども、漢字で書くときは。はい、はい。中央圏さんは、焼く麦と書きます。はい。
ああ、そうだ。は
い。で、このシューマイ弁当というのが鳥栖駅の名物でございまして、うん、で、鳥栖駅のホームにあります立ち食いのうどん屋さんがあるんですけど、それでうどんを食べて、それでシューマイ弁当も買うと、ちょうどこう、かつてはね、ちょうどぴったり1000円に収まるっていう、今はちょっと値上げしてると思うんですけどね、うん、ちょっとわかんないですけど、昔はそういう時代がありまして、で、うまいんですよ、この、材料が、豚肉もね、SPF 豚を使ってましたね、いわゆる無菌豚というやつを使ってて、それで、玉ねぎとかそういうやつも、地元で採れる、いい野菜を使っていて、あと皮の部分、小麦の、もう国産の、いい小麦を使って、全部に吟味した、シューマイというのを使っている、そのシューマイ弁当、中央県さん、いかがでしょうか？はい。それが私は結構好きでしたけどもね。皆さん食べたことないですか？中央県、鳥栖駅で。
ないです。
あ、そうですか。
鳥栖駅ではないけど、でも、なんかお土産とかでもらった気はします。その麦って言われて、ああ、そういえばそういうのあったな。
大きくね、焼き麦って書いてありますからね。
うん。
で、だからその鳥栖駅のホームのやつは、その中央圏の、まあ、うどん屋さんも中央圏なんで、で、そこで柏うどんですよ。鶏肉のそぼろが乗ってるやつ。非常にこうなんか素朴な味わいのうどんでありまして、これがね、まあ、今ほらもう新幹線使うからもう鳥栖駅なんか行かないじゃないですか、もうね、だから今新鳥栖でそれあんのかないのか私知らないんですけど、降り立ったことないので、昔の鳥栖駅の6番ホームだったんですかね、あれがこう、一番美味しいとかっていう都市伝説があるような、そういう話がありましたけども。まあね、木田彦さんはシューマイ、否定派で、圧倒的に餃子派だというふうに伺っております。
はい、餃子、今日も餃子でした。
あ、そうですか。
はい。
どんな餃子を？
どんな餃子？野菜が多めの餃子です。
そうなんですか。手作りですか？
手作りです。
手作りだってあなたが作ったんじゃなくて母ちゃんが作ったん
ですか？あ、違います、うちの姉が作った。
お姉さまがお作りになったという。
はい、
う
ん、これ、はい、美味しいんです。
あ、美味しいですか。これ、はい、餃子の大佐と比較したときにどうですか？
まあ、いやー、どっちも、その時の、あれでしょうね、多分。
あ、そうですか。
姉のも美味しいですし、師匠のも美味しいですし。
ええ、ありがとうございます。
はい。
ええ。もう本当は餃子の大佐をね、チェーン店展開するために、 先週も、はい、実にくだらなかったという、お褒めの言葉をいろんなところからいただきましたけれども、キャバクラ大佐には行きたいってみんなの、声が来ております。やっぱね、どんな店になるんだろうかっていう、ショータイムとかどうなんだろうとかっていうのが気になるみたいですよ。そう言われると私もなんか急にやる気に今なっておりますけどもね。で、まあ、でもな、でも、神戸ってシューマイのイメージあんまないんですよね。どちらかというと。
ないですね。
ね、まあもちろんその中華街があるから中華っていうのはね、もちろんあるけれど、うん、だからといってシューマイってイメージ、なんかどちらかというと、やっぱ肉まん的なさ、なんか小籠包とかさ、あっちの方だよね、なんかね。で、ね、もちろんシューマイ売ってますけどね、その、本当に露店で普通に食べますけど、でもどうなんだろうなとか、まあそこら辺も含めて。それとあれですね、新神戸って微妙だよね。なんか。
どういうこと？どういうこと？
いや、ほら、新神戸駅ってさ、その、うん、まあ、神戸在住の方とか、関西在住の方は別ですけれど、その、それ以外の、例えば九州にお住まいの、例えばお二人のような、うん、新神戸って、ね、今まで利用したことはあるでしょうけど、
どんな駅かがわからん
です。せやん、一回行ったじゃん、みんなで。だから、今、わざと、奥歯に歯の詰ま、奥歯に歯が詰まったんじゃねえよ。奥歯に物が詰まったような言い方したのはさ、奥歯に歯が詰まってたらすっげえ怖いよね、なんか、ね、
抜けてんじゃん。
ほら、QIC のあれは何、旋回だよ。旋回の時に、みんなで新神戸駅で降りたじゃんよ。うん、覚えてない。新神戸駅で降りて地下鉄で新長田まで移動して鉄人28号の下で写真撮ったじゃん、記念写真を。それで、その後、なんだ、三宮まで移動して、で、そこで、ユーハイムで昼飯を食うっていう時に、上田くんがステーキランチを頼んでステーキを食わなかったんだよ。それで、そのステーキを、めぐちゃんと立花幸恵が食ったっていう。
なんかね、テーブルで解消しないで。まだ根に持つか。
え？これ、いや、食い物の恨みはね、一生ついて回るぜ、これは。あの時は俺食いたかったんだ、あの肉が。ユーハイムだから別に洋菓子屋だからそれほどそんなね、気になるほどのものではないと思うんだけど、まあ、
なかなか食べなかったから余計気になる。
そうそうそう、食べてみたかったっていう。まあ、それよりなぜステーキ定食、ステーキランチを頼んで肉を食わないという、その謎の行動に出るやつが目の前にいるのかっていうことの方がすごい謎でしたけれども。まあ、だから、新神戸に皆さん行ってるわけですと、やっぱそれぐらい印象がないですか、やっぱ。
今、なんとなく思い出しました。
うん、すぐ後ろがさ、山でさ、布引きの滝とかがあってさ、うん、もうすぐ後ろがもうなんか自然じゃん。新神戸って。なんか。ほいで目の前がバーンってちょっと緩やかな坂になっていて、神戸の市街地が広がるみたいな、そういうロケーションですよ。うん、私ついこの間も神戸の巡回バスで一周してきましたけどもね。という。
多くなかったでしょ。
もうガラガラ。全然ガラガラ。
ですよね。
うんうん、まあ、ガラガラだろうと思って行ったんですけどね。これは潜水艦見に行った時ですよ、私。ということでございまして。まあ、これね、神戸中華シューマイ弁当。これ神戸に行かなくても、そのなんだ、梅田阪神で手に入るなら買ってもいいな。
お
うん、まあまあ、ちょこっと見てみたいなと思いますけどもね。ということで、今日は、ちょっと一曲挟みましょうかね。何に行きましょうかね。では、せっかく関西の話をしてますので、この間これ書けたっけかな？藤田誠さんの重曹の夜はどっかで書けたよね。QIC で書けてないか。書けてない。書けた？
いや、かけてないと思います。
かけてないよね。わかんない。
かけてないと思いますけど。
あ、そうっすか。じゃあ、ちょっとかけましょう。かけましょうか。
いや、かけてたらごめんなさい。聞いてないかっただけで。
またぞろ、えのきだ新右衛門のカラオケの18番の一つです。聞いていただきましょう。藤田誠さん、の、重曹の夜。
て中津を過ぎた思い出捨てた重曹よ女一人で生きてゆく姉ちゃん姉ちゃん重曹の姉ちゃん涙をおふきを化粧崩れが気にかかる渦巻く重曹よやけに寂しい夜もある姉ちゃん姉ちゃん重曹の姉ちゃんくじけちゃいけない欲しい願いをかけるのさ園田離れて神崎すぎだ恋の花咲く重曹よやがていつかは結ばれる姉ちゃん姉ちゃん重曹の姉ちゃんモスリン橋よ二人で渡ろうよ
居酒屋チャイナシンドローム堂々オープン。確かな目を持つ専属のバイヤーが中国全土を歩いて選んできた怪しげな野菜、奇形魚、そして本場上海の食肉工場から直送の熟成肉を贅沢に使ったデンジャラスな料理を提供いたします。もちろん油は再生廃油 100% だから納得の激安価格。いろんなことに目をつぶって居酒屋チャイナシンドロームでスリリングな夜をお楽しみください。
ほら、何ぼさっとしてんのさ。さっさと足をおなめ。
はい、呪文様。
どこなめてんだよ。ここだろ、ここ。
はい、申し訳ありません。
お前はほっとくとがっつくからね。ほら、やればできるじゃないか。
ありがとうございます。
そろそろご褒美をあげようかね。何が欲しい？
女王様の聖水
バカ言うんじゃない。
こんなカップルの公的な特別室をご用意いたしております。空港通り二人のメイクラブを演出するホテルエキサイト。
世界のファッション玉金。